クリラジデカベニュー2週に一度お送りしておりますクリラジギルスケ番組デッカベニュー、お手寄せの私はマト
タロケンです。
いやー、もう暑いってもう言ってらんないくらい暑いですけどね
もう暑いっていうか、なんていうか本当に、うん、やばい感じでね、
うん、そうそうそうそう、群馬県の方だとか、あと静岡もね、あの浜松の方だとか、もうなんか40度オーバーを記録してどうのっていう話も出てますし、
うん、あだってこの週末、うん、長野の方の、まあ、冬はスキー場になるような、うん、ちょっと小高い山の上のところ、まあ、そこでマウンテンバイクの中継があったんで行ってきたんだけどさ、あの山だから少しは涼しいかなと思うじゃん。
まあ普通ならそうだよな、うん、
うんうん、全く涼しくもなんともなくて、ひたすらひたすら暑いだけっていう
なるほど、うんうん、まあね、だってほら、あの静岡でさ、っていうか、まあ、浜松の方でね、うん、あの40度だなんだって言ってる、あの天竜の方よ、佐久間とか、うんうんうん、あれだってだいぶ高いとこだよね。
そうだよね、高度的に高いよね、
うん、そうそうそう、あのダムとかある方だから、うん、あのね、こう海っ端のさ、あのたこ揚げとかやる、あの、うん、砂丘の方の会場じゃないからさ、
うん、
あ、だいぶ高低差っていう意味では高いところのはずなんだけどな、うんうん、みたいな、
うん
うん、のが、まあ、あるわけですけど、
まあ、だから本当にもうどこに行っても暑いんだよね、
うん、まあまあしょうがないっていうか、まあ、
そんななんでね、
そう、うん、もうでね、あの温度計のメモリをって見たらさ、おやべ3桁になってると思って、
うん
うん、よく見たら、あの横があの摂氏、あのセルシウスの C じゃなくて、あの歌詞ね、ファーレンハイト F ってついてて、うん、おおやべ設定変わってるわっていう
なんで突然歌詞になるんだ
そう、まあなんで突然歌詞になるかはともかく、やべ3桁いってると思ったら、うん、まあまあおそらく、うん、あの歌詞になってるというところでね、うんうん、そう、あれはだってほら、あの人間の体温36か、まあ、もうちょっとプラスアルファぐらい、うん、37、8ぐらいのとこかな、うん、を100度に定めて、うんうん、そこが100度で、氷枕がなんかでこう、あの凝固点効果が入ったやつだよね、をなんかまあ0度とかに設定したんじゃなかったっけ、
うん、ああそうなのか、
あれは、あのアイスクリームとかあの辺が0度になるようなやつじゃなかったっけ、う
ん、ああそんな基準なのね、
そうそうそううん、なのでまあ、 あの3桁になったと思ったら、あの、うんうん、表示が歌詞になってるとアメリカかって言ってツッコミを入れれば、そこで、あの、うんうん、あ、じゃあセルシウスにね戻しましょうというところでいいんじゃないかな、うん、みたいな、うん、感じなんですけど、そう、なんかの表紙にね、それこそだからやっぱあれではない iPhone っていうか、まあ、iOS 系だよ、うん、なんかどっかこうふっと多分触ったんだろうね、うん、表示が、あれいつもと桁が違うみたいな。そう。いや、ほら、あれは両対応してるからさ。
まあね、設定変えればね、できるからね。
そうそうそう。なんか変な数字出るなと思ったら、歌詞だったっていう。
さすがに、摂氏で3桁はないからな。
まあ、摂氏で3桁はしたら沸騰しちゃうんでね、サウナのさ、ガッツガツの熱いところで、まあ、100度とかね、設定あったりはしますけれども、うん。
だいぶいろいろ死滅してる状態になるからね。
まあね、うん、お湯沸いちゃいますからねっていう話でね。
そう。
あ、だからサウナとかも、何？湿度の低いサウナだったら100度行ってもまあね、いられるけど、
うん、
湿度上げていくと、ね、50度ぐらいでももう暑くていらんないんで、
うん、
日中外にいるのと変わんないね、40何度とかのさ、
まあね、
高湿サウナ、この辺に無料公開されてますみたいな感じになってるけど。
まあ温度が高いのもさることながら、うん、湿度もそんなに、下がってなくって、うん、一応なんだ、速乾性の T シャツとか着てるんだけど、一応上にビブスをつけてるから、もう汗でもう完全にT シャツがぐしょぐしょになってる状態になっても全然放熱しないっていうので、うっかりすると熱中症になるから、もうちょっとしばらく何も飲んでるんだと思ったら、もうなんか喉乾いてなくても、とにかく麦茶をたくさん持っていくとぬるくなるから、うん、もうその度に自販機に行って買うっていうのを繰り返してっていうのでね。
そうね、うん、うん、もうそう喉が渇いたからっていうんじゃ遅いんで、あれはもう、
ね、
時間でね、うん、なんかもう10分15分経ったからちょっと一口飲んどこうかみたいな感じでやらないと、うん、もう追いつかないので。
そうそうそう。うん、だから今回特になんだ、去年この中継で、うん、熱中症になったから今回はいろいろ対策してて、なんだ、まずウーロン茶から麦茶に飲むものを変えたってことと、
お
うん、あと多分なんだ、それでもまあ 麦茶で供給されるとはいえミネラル分も一緒にまあ出ていくだろうから、
うん、
あのもう、いやでもね、ミネラル分の、サプリメント買って飲むようにしたもんね。
おお、まあまあ、よく塩タブとかね、ああいうのは、まあ言われたりするけど、うん、まあ、うん、ミネラル補給しないとそっちもきついよね。
まあ、足んないと思うね、多分ね。うん、そう。
そう。
なんで、まあまあ、ギリギリ、それでもあ、これはこのままいくと熱中症になりそうだなっていう直前の、フラグまでは行ったけど、気をつけてたから、とりあえず完全に熱中症にはならず手前までで帰ってこれたけど。
うん、そうだよね。うん、だから本当にだから日中移動とかさ、動こうとしてさ、うん、で、うん、まあ駅とか行くじゃん。で、うん、コンビニでドリンク買って、で、うん、次の目的地まで歩いてる間にはもうこのドリンクが空になってるぐらいの勢い で、水消費しちゃうんで、
まあそうだよ
ね。うん、だこうなってくると、うん、まあ、お茶とかね、そういうのだったら、まあ、まだあれだけど、うん、うっかりほら、炭酸とかさ、砂糖の多いものとか飲むとさ、うん、糖尿とかね、そっちの、うん、影響もあるので、まあそこも気をつけなきゃいけないっていう。
そうそう、うん、そう、あんまりスポーツドリンクとかだと、糖分多いからね、みたいなとこもあるからね。
とはいえ、ね、ほら、何、糖分なしのさ、アミノ酸ばっかり入ってるような、スポーツドリンクあるじゃん。うんあれ、はいはい、あれだけを置いて、昔、ジムで運動してたことあるんだよ。もう十数年前だけど、だいぶ前だけど、うん、で、したら、糖分足りなくなってひっくり返ったことがあって。だから、運動するんならそれはそれで、最低限糖分はやっぱ取らなきゃいけないんだよね。
うん、まあそうなんだよね。
うん、体の中のやつだけでこう燃焼させていきゃ、足りるだろうと思ってると、うっかりひっくり返ることがあるので、うんそうそうで、まあ、俺はそう、その時には、だから、その、ジムの、その、トレーナーさんに、君は、糖分ないやつだけで運動すると、
うん、
その、短期的な、この、糖が絶対足りなくなるから、だから、糖分ないやつはやめて、糖分のあるやつにしなさいって言って、こう、うん、指導が入ったっていう。
まあ、その辺のバランス難しいんだよな。
うん。割と難しいよね、あれね。
うん。だから、俺も血糖値高めだから、まあ、糖分はいいだろうと思ってると意外と低血糖になってたりとかすることもあるし。
そう。
そう。まあ、たまたま今回、実況席の隣でずっとついてて、実況席と本部の、まあ、中継係っていうか、連絡係をするみたいなことやってたんだけど、うん、そこで実況解説の人が、いや、そろそろアイスコーヒーとか飲みたいですよね、みたいなこと言ったら、本当に何、出店してる出店のお店の人がアイスコーヒーを持ってきてくれて、本当に来たとか言いながら、俺まで一緒にもらってたんだけど、かつて大学の時に体操やってる時とかに、いろいろその辺調べたんだけど、アイスコーヒーとかを飲んでおくと、
うん、
糖が足りなくなった時に、脂肪分、体の脂肪から糖に変換して血中に流してくれるっていうのはあるので、そう。なんで、まあ、糖分取るべきだけど、あんまり、健康上の問題で取りたくないっていう人は、うん、そういう時アイスコーヒーちょっと飲むとか挟むといいかもしれないっていうね。
なるほどね、うん。そうか。アイスコーヒーって手もあるのか。
そうそう。ただし利尿作用が早くなる、高くなるから、
まあそうね、
トイレに行く頻度も上がるかもしれないから、うん、その辺は個々にバランス調整しなきゃいけないんだけど、まあ、い
や利尿作用はさ別にね、アイスコーヒーでもそうだしさ、うん、お茶系でもそうだしさ、
うん、
まあいろんなところでね影響あるので
まあね、
そう、うん、でほらうっかり暑くてさ暑い中バーベキューとかやってるとさ、うん、暑いねって水分補給だって言ってビール持ってきちゃう人とかさチューハイ持ってきちゃう人とかさいるじゃん
それは水分補給になってないから
そうそうそうむしろそれマイナスだからね水分的にはとかって言うんだけど
そう
でかつほらねだからビールの場合にはさ、うん、だからアルコールの分解でも水使うしで、うん、プラスアルファ利尿作用もあってさらに水使うしっていう
そうそうそうそう出てくるからだからね。
そう。
うん。だから健康面を考えたら、お酒を飲んだら同量の水を飲めっていうあるよね。
まあね、そう。
うん。
いや、ほら、水分補給ですって言ってさ、こう、カバンからね、うん、500の缶チューハイとか出してさ、こう、ジュースかのようにカパーって煽ってる人がたまにいたりするわけですけど。
まあ、いるけどね。うん。それはそれでやばいよっていうね。
それは水分補給になってないぞっていう。そう、まあ、冷たいものが入って涼しいかもしれないけど、ちょっと違うぞっていうね。
うん。それは割と海水飲んでるの近いよりだよね。
そうそうそうそう。
そうなんだよね。でも意外とでもなんだろう、やっぱああいう場所でも、
うん、
夏とかで、 そう会場で見つめたいお茶とかペットボトルでね、うん、運営側向けに配られることあるけど、うん、ヨーパなんだかんで言って緑茶とか多いんだよな。
まあそうね多いね、うん、
俺が特にまあひどいからなんかもしんないけど緑茶だけえらいトイレの回数が増えるっていうのがあってで、まあ、ウーロン茶は普段飲んでてもそんなこともなくてもちろん麦茶は全然そういうことはないんだけど、うん、なのに緑茶配るのは正しい合ってんのかこの時期って思ったりとかなんだけど
そうかいや逆に、ねうん、ほらあの俺なんかはだから元々がほら静岡生まれ静岡育ちだから、
うん、
あのお茶っていうのはそこらにあるものなんだよ。
まあね、
そうだペットボトルでまあ出てくるかどうかはともかくとして、うん、もう普通に日常的に緑茶とかはもう飲むものだから、そういう意味ではもうなんか体勢がついてるのかなんのか別に何の問題もなくこうガブガブお茶は飲むけどねっていう。
そうか。やっぱその人の体質とか育った環境によって変わるんだろ
う。変わると思うよ。だってほらあの、うん、それこそまあさっきあのアイスコーヒーの話出たけどさ、
うん、
コーヒーを飲んで、うん、あの眠れなくなっちゃう人もちろんいっぱいいるじゃんカフェイン飲んで、
うんうんうん、
なんだけどコーヒー飲んで、うん、あ眠くなったバタって寝ちゃう人たちもいるわけだよ。
まあね俺もほとんどあの聞かないなコーヒー飲んだところで、
う
ん、
そう、うん、だからそれがだからむしろコーヒーを飲んだことがトリガーになって寝ちゃう人たちもいるから。
そうか
そうそう
そうね人によるねやっぱね
そう一応ねだからそのカフェインの効果としては覚醒効果があるんだろうけど、
うん
うん、それがこうコーヒーというものによってだから 何の成分で上書きされてるか知らないけどカフェインが効かないのか他の成分によって寝てるのか分かんないけどさそれは、
うん
うん、まあそういうのもあるからねなかなか難しいよねっていう
そうかしかも実はコーヒーよりもあの紅茶の方がカフェインの量高いとかね
そうそうそうそうそう
実は
カフェってコーヒーから来てるカフェじゃないのかよみたいなね
そうそうそうそうそうなんでまあそれもあるし、まあ、人によって違うというね
うん、
うんまあなんでなかなかね大変なんですけどね、
う
ん、そこを調整しないとね
やっぱそういうカスタマイズも含めてねいろいろやっぱちゃんと、うん、ねあの調整していくのが大事なのかなっていうのは、うん、はいありますけれども、うん、まあでもほら、うん、あの暑いからさこんだけ暑いとね、うん、あのバイクで出るのもきついなっつってなかなか出ないわけですけど、
うんうん、
でまあだからあの朝早くにあの高いところまで行っちゃうとか、
うん
うん、であの夜日が落ちてから帰ってくるとかするといいんだけど日中出ようとするともう出たくないもんね。
うん、まあ、そうだね。
そう。そう。そうだから、こう、土日とかでさ、それこそね、まあ、この前も、あの、東北の方行ってたとか言ったのもあったけど、うん、ああやって、こう、距離稼いで動いてるとさ、うん、タイヤが減るわけよ。
はあは
あ、まあ、人によってね、まあ、それがだから1万キロで交換する人とかも、まあ、いろいろいるんだけど、俺大体今の乗り方で2万キロかもうちょっとぐらいで交換なのよ。
うん。
で、まあ、タイヤなくなっちゃったから、もう、でまあ暑い最中だったらそう、うん、店も空いてるだろうと思って行ってみたら逆に割と混んでてさマジかっていう感じ で、まあ、まあでもタイヤ交換したいからとりあえずねだからその、まあ、昼休みがってら出てでバイク置いて、うん、であの明日取り来るんでっつってで、うん、翌日取り行ってみたいなことしてましたけど、
うん、そうか
そうで、ね、だから在宅勤務のお昼休みついでみたいな感じでバイク屋に行ってそれをするっていう、うん
そうか。
で、そうするとほら、交換してる間に1時間も2時間も待ってらんないから、
うん。
終わったらもう1日預けてくからよろしくねって置いてくるんだけど。
まあね、その方がね。
そうそうそう。
暑いのかまってんの嫌だしね。
そうそうそう。
うん、
あの車もそうだよね。大体あの昼休みに持ってって、うん、あじゃ あ、 あの半年点検でよろしくとか、車検よろしくとか言って置いて、で、うん、翌日とか、まあ一週、うん、メンテナンスとかもいっぱいあるんだったら1週間後とか、いう形でやるんだけど。
うん、
ああ。うん、
まあ俺もそもそも朝起きてってのがないからな。
ああ、そう。
前の夕方に行くわとかそんな感じなので、だいたい置いてくるんだけど。
そうか。ああ、そう。まあだからね、土日に関してはまあだから朝起きて、で、まだだからあの、日が上がるか上がんないかぐらいの時間に起きて、
うん、
夏の日が上がんない時間だからこう、3時とか4時とかなんだよね。で、そっからスタートして長距離スパーンって移動をして、で、うん、あの、現地をちょろちょろして、あこの辺なら涼しいよね、うん、みたいなところをこう選んでいくわけよ。
は
あ、この前もだからね、その、梅雨明け直前ぐらい、うん、あの、こっちがさ、あの、南の方がこう雨降ってた時に、あの、北の方に行って、うん、あの、秋田とか岩手とか回ってたわけだし、
うん、
で、帰ってきて、あの、ちょっとね、日が経ってみたら、この向こう洪水とか言って、おお、線状降水帯とか言ってて、マジかってなってたんだけど、
うんうんうん、
ちょうどだから、あの、線状降水帯でニュースになってたあたりをうろついてたわけよ。この前は
そうか、
うん、そう、
うん、
うん、 なかなかね、まあいいタイミングで行ったといえばまあそうなんだけど、うんうん、まあその後振られちゃった側は大変なんでね、まああの復旧もちょっと頑張っていただかなきゃいけないところではあるんですけれども、みたいなところもあって、
うん、うんうん、そうか、いいタイミングでは今回はその長野のその中継やったとこ、まあ富士見のあたりのね、うん、山の上なんだけど、はいはい、うん、まあホテルは上諏訪とかに泊まってるんだけど、行きはめっちゃタイミング悪くて、帰りはめっちゃタイミング良かったかな、列車が、みたいな感じの。あの、行きは、あの、甲府に出て、そこから茅野に抜ける、行きたいから、まあ、特急富士川に乗るわけよね。
あ、まあそうね。
身延線経由で行くと、静岡から行くとこだなと、うん。で、乗ろうと思って、あの、一回改札出て、なんかうどんとか食ってて、うん、いやさ、じゃあそろそろ出発だから行こうかと思って、在来線改札通ろうとしたら、あれ？これから乗る富士川の表示がないぞ。でも2時間後の富士川は出てるぞ、なんだこれと思って、
お
で行ってみたら、なんか高層でなんか運休がどうのって言ってるけどよく聞こえないから、車掌さんかなあるから駅の人に聞いたら、あの、たった今運休が決まりましたって言われて、
お
なんか身延線が大雨でなんか通れないだかなんかになって、おたった今決まりましたって言われてマジかと思って、
お
でしょうがないんだよな。そうするともう第二候補としては、あの、新横浜まで出て、横浜線で八王子に出て、八王子からあずさっていうパターンが、
あ、まあ、あるので。そうね。要は中央線にまず、東海道ラインから中央のラインまで上がんなきゃいけないわけだから。
うん、そうそうそうそうそう。うん。で、まあ、第三選択肢としては、名古屋まで行って、あの、塩尻もあるっていうのもあるんだけど。
あ、まあ、そうね。うん。まあ、中央線どっち側から回ってくるかってやつね。うん。
う
ん、
そうそうそうそう。で、まあ、それが分かったんで、もうなんだ、とにかくあの、早く向かわないとっていうのがあったんで、うん、なぜあの、なんだ、茅野駅前のレンタカー屋が8時に閉まるんで、それまでに着かなきゃいけないっていうのがあって、
お
う
お
う
お
う、で、とりあえずあの、その、運休っていうのを聞いた10分後ぐらいの小玉に飛び乗り、新横浜に着き、
うん、
で、乗り換えて、しかもラッシュ時の横浜線の時間帯だから座れねえや、暑いな、みたいな感じになってるんだけど、うんうん、しかも50分ぐらいかかるんだけど。
あ、まあ、割とかかるよね、あそこもね。うん。
うん、でも、八王子からあずさに乗って、でも結局、8時11分地の着とかになったけど、なんか電話して、これこれこうで遅れるんですよって言ったら、うん、あの、開けて待っといてくれるっていう話だったんで、連絡が。あ、助かったって思いながら、間に合ったんだけど、そんな感じで行きはもう、本当にギリギリっていう感じになってたんだけど、うん、逆に帰ってきた時は、結構早く片付けも終わって3時台のあずさに乗れて、
うん、
4時半ぐらいに甲府から静岡行きの富士川に乗れたのか、
お
う、うん、でしかも6分乗り継ぎとかなんだけどさ、
う
まあ、そのまま乗り継いで、でなんとなくあのなんだ乗り換え案内とか見てたら、あの後続のあずさがなんか遅れてるとかって言っててこれうっかりするとあの何5分くらい遅れただけでもうあの興奮の6分乗り継ぎはできないからだから、
うん、まあそうね、うん、
逆にあの帰りはギリギリセーフであの影響は受けずに帰ってきたっていうパターンになってたんだけど、
お
う
お
う
お
う、うん、ということで行きと帰りで明暗がめっちゃ分かれたっていう、
なるほど、そういやそう、いや鉄道の話で今思い出したけどさ、あの、うん、この前ほらあの新幹線 の, あのメンテナンス用の車両がなんか接触したとかなんとかで運休になっちゃったやつあったじゃん、
う
ん、
ああ保全用車両がね、うん、ぶつかって脱線して止まったやつね、
うんうんうん、あれも結構えらいことだったよね、うん、
あれも実はもともとあの時に東京に行く予定だったのが、いろいろとこう、作業が思うように進まなくって、結局延期になったから、俺もあれギリギリかわしてるんだよな。
でも、なかなかさ、あの、まあ、補選用の車両とはいえさ、そこでね、なんか脱線したとかそういう事故って、うん、まあ、これまであんま聞かなかったよなと思うんだけど。
まあね。うんでもあれの時ってあのいわゆる新幹線の運行システムとか全く使わずにあの人力で全部やってるからねあれ。
まあまあそりゃね、うん、うん。
なんでまあまあたまになくはないわな新幹線上の補正車両の事故でも。
うん。
まあでもあんだけ長いことかかった復旧にかかったのは珍しいけどね。
うん、そうだよね。うん、なんかね、うん、あの代わりにあの何飛行機で、何東京大阪を移動したとかいう話とかさ結構いろいろ。
なんか。うん。アナが確か羽田伊丹便とかなんか一本飛ばしてたんじゃなかったっけ？
結構ななんかでかい話。
まあでも一本飛ばしたところで
一編成分にも満たないからね。
4分の1ぐらいかな。機材が何かによるけど。国内線最大の300人クラス持っていたところで望み4分の1ぐらいしかないからね。
まあそうだよね。
そうそうそうそう。そう。だから結構そら何例えばね一時期そのちょっと前に新幹線の中で放火したりとかしてさ。 なんかあのそんな事件があったりとかして、
ね、うん、
そうでもう新幹線もう手荷物検査とか全部やるべきじゃねとかなんか言い出した人たちが一部いたんだけど、うんうん、お前らちょっと待って何人いると思ってんだと思って
そうむしろ今度ゲート詰まっちゃうよねんなことしたらね。
ゲート詰まるっていうか、いや羽田でできてるんだから新幹線もできるだろうってお前らあの
桁がおかしい、
桁が全然おかしくて、
うん、
だから国内線最大クラスで、うん、300人なんだよね、うん、乗れるので、うん、1機あたりで羽田滑走路、まあ、3本あるけど、うん、3本同時に使えないから
まあね、
まあ何分間隔で行ける、3分間隔くらいできるか、
実質5分間隔とかだよね、
うんうん、それぐらいも楽よね、うんうん、だからこっちとら新幹線ののぞみの方は16路編成1300人乗れるやつが3分おきに出てるわけよ、うん、
まあ
っていうことは、あの、国内線最大クラスの飛行機で、のぞみの分の客を乗せようとしたら、
うん、
3分間隔の、4分の1だから、うん、75秒間隔ごとに羽田から行きたいなって、飛ばなきゃいけない計算になるので。そうそう
だから、あの、50ゲートぐらい、ダーってあの、改札に並べてやってあげないと、間に合わないってことでしょ、
うんまあ、それもそうだし、滑走路が足りないから、滑走路をまず3倍以上とかしないと足りないし。
ああ、まあ、あの、飛行機と比べだったら、まあ、今滑走路の話だけど、うん、要するに、あの、うんうん、鉄道側でね、要するに、新幹線の改札として、その、うん、保安検査場を、まあ、たくさん並べましょうって言ったら、うんうん、保安検査場のゲートの数を、あの、50ゲートぐらい、ビャーって並べて、
そうそうそ
う、それだけ何あの職員も配置してバンバン通さないと、
うん、
当然間に合わないよねっていう、だからゲートで埋まっちゃうよねって話なわけよ。
だから多分東京駅でそれやろうとすると、うん、もはやの在来線の方も全部あのなくして
全部ゲートになっちゃうよね。
そうあの在来線は全部東京通過扱いにしてあの敷地全部あの新幹線用にしないとひょっとしたらそれでも足りないかもしれないけど、
まあね、
東北新幹線見るとね、
うん、
っていうのがあるんで、あんたらそれは物理的に無理だよとか思いながら見てたんだけどね、その時は、
う
ん、
そう、まあだからね、そう、まあ、北陸新幹線を代替ルートにするって言ったって、まあ、それなりに遠回りだし、うん、じゃあ中央リニアをじゃあねガンガン作ろうったってできるのいつって話だし、
うん、
なんかあれあの新東名みたいにあの新新幹線とかで東海道にもう一本平行で走らせるそれかあれあの、うん、東海道新幹線をさ、もうあの、うん、全線複々線化してさ、
いやそれも結構言ってる人がいるんだけど、そうすればいいじゃんって言って、うん、いやお前ら新幹線乗ったことあんのかよと、うん、あのスペースの横に隣にもう2本引くスペースどこにあると思うんだっていう、うん、そういう話になってくるわけ。
まあそうね、上下に積むか、そしたら
上下に積んだところで、うん、トンネルとか高架でもまたいでるとか、あの逆にまたかれてるとかどうすんの、
う
ん、っていう話になるので、
まあ、うまくそれをこうだから上下にこう振って避けながら作ってさ、うん、なかなかなあれだよね、こう大工事だよね、んなことしたらね。
で結局東海道新幹線ってさ、
うん、
あの前の東京オリンピックに間に合うために5年間で突貫工事で作ってるから、
うん、
あの長大府トンネルとか掘ってる時間もなかったし、
うん、
あの技術も今ほど進んでなかったから、
う
ん、めちゃめちゃぐにゃぐにゃなんだよね、その、
まあ、そう
だよね、新幹線標準から見て、
うん、だから、まあ、あの300まで上げらんないとかいう話もあるしさ、
そうだからその、うん、その後の山陽新幹線、新大阪より先の方は、うん、もうほぼ現代の東北新幹線並みの直線樹脂になってるっていうか、急、
うん、
曲線はないんだけど、
うん、
東海道新幹線本当に他の新幹線に比べたらぐにゃぐにゃなんで、
うん、
あの、あそこにもう一本、あの、複々線なり、縦積みするぐらいだったら、うん、新線作った方がいいんだよ。
まあまあ、だから、要するに、あの、新東名みたいにガンガンぶち抜いていくやつを作った方がいいってことでしょ、
うん、そうそうそうそう。うん、で、まあ、それが結局、リニアなわけで。
うん、そうだよね。まあ、中央回りだけどね。
そう、うん、そういうことなんだよ。
うん、
だから結局、リニアなんだって話なんだけど。
まあ、そうだよね。うん。
うん
まあでもね、あのリニアもとりあえずまあトンネルはね、あの掘り始めることになったみたいじゃん、
う
ん、
まあね一応ね、
そう、うん、あの、
うん
うん、県知事の交代劇があってあの影響でまあ多少は動いたかなっていう、うん、
まあね、
うん、
まあでも他のところでいろんなあのなんだ水が枯れ出したとか、あと掘り出した土をどうするんだみたいな話がまたなんかいろいろと問題があって話がややこしくなってみたいだけど、
まあ、水の話はねもうあの別になんだろう、うん、あのこのリニアに限った話じゃなくてさ、それこそ、まあね、うん、あの東海道線とかね、あの、
うん、
なんだ御殿場周りに対しての丹那トンネルとかさ、ああいう頃からもいろいろ言ってんじゃん、うん、
まあね、
うん、 うん、もうだから、ね、100年どころか150年ぐらいやってんじゃないのみたいな感じもあるから、あの辺って、
うんうん、まあ、でも当時はあのなんだ文句言ってる人たちがそんなにあのコーナーに世間に認知されないというか、
お
もうマスコミが報じるか報じないかで変わるから、
うん、まあほら昔はだからね、あのマスコミが云々になる前になんかね、その地元の名士がうんって言えばなんとかなっちゃうみたいなさ、そういう時代だったりとか、逆にそこが混んでてると全然進まないとかさあったけど、
まあね、うんうん、そう、まあ今はネットでみんな勝手なことをいろいろ入れる状態になっちゃったから、
まあそれはそれであまりにも勝手なこと言い過ぎてるかなっていう感じはあるけどね。
まあね、そうそうそうそう、
うん、
うん、だから結局北陸新幹線の方もあのオバマルートで決めたって言ってるけど、
うん、
あの急に前原ルートとか言い出したのは結局なんだ、京都方面に向かっていく、とりあえずなんだ京都方面、オバマから京都に南下する時の途中の京都の、うん、京都市より北の方の京都府の人たちのあたりがなんか、うん、なんかトンネルで越えるにしてもなんか影響があるかなっていうのとか、うん、北陸新幹線の京都駅をもしやるとしたら、うん、東海道新幹線と直行する形で大震度地下に掘るっていう予定だったんだけど
本気か、
うん、だってそれしかないもんな、まあ、京都駅に新幹線つける、
まあ、京都駅に作ろうとしたらそうだよね、ど真ん中だもんね、
うん、で当初そのつもりだったんだけど、あのその辺にあの京都の地下水があって、あの市民 の、 あ の、うん、あの水道関係にまたそこも影響があるっていう話が出てて、ま
あ、それは影響するだろう、あんなとこに穴掘ったら、ね、
そうそうそうそう、なんであの隣に一駅ずらしての桂川だったっけ、なんか最近できた JR のちっちゃい駅にしようとか、そんな話も出てきてるみたいな、いろいろ紛糾してるんだけどねっていうね、うん、
まあ、そうね、京都駅につけるのは相当難しそうだよね、
うん、
新宿につけるよりも難しいんじゃない、
うん、まあそれもあるし、京都のあたりって結局掘った時になんか遺跡が出たりするから、
まあどこ掘っても出てくると思うよ何か、
そうそうそうそう、うん、もうそれが出るといきなりストップかかるしっていうので、ね、うん、もう京都通るのどうなんだったか思ったりしなくもないんだけど、
まあ、まあね、
うん、
もうだから京都通そうと思ったらあれでしょ、あの空中にさ、うん、もうなんかすげえパイプを通してさ、で、はあ、もうなんか重力無視して配置できるようなパイプを開発してさ、あの何あの未来の中部鉄道みたいなやつをこう
それはもはやあの北陸新幹線じゃなくてリニアのさらに上バージョンとかなん
です
か、
そうそうそうそうよくあるじゃん、あの SF の世界ですみたいなさ、
うん、あるね、なんか
空の上をなんかパイプだけ通っててさ、あのパイプ支柱もなんもねえんだけど大丈夫みたいなやつ、
うん、あるね、確かにね
そう、
まあね、うん、まあなん出せばね、あのイーロンマスクがあの、
うん、
なんかハイパーループって言ってなんかそれっぽいやつを考えてたけど、
あったねなんかね、うん、
うん、あれも結局あのなし崩し的にあの話なくなったからねやっぱ無理だったんだねって感じなんだけどね
そうね、あもうさ、だからそんだけこう何、うん、まあ、あの、まあ、地上ルートにしても、まあ、空でもいいけどさ、ルートの方どうしようって言ったところでさ、うん、それこそあの、うん、この前のあの何 Windows 止まっちゃった騒動みたいなのあったらさ、もう予約システムの方で止まっちゃうから、そうそう、そもそも動けないっていう、
そう、運行管理とかあの辺も含めてね、
あれがだからこの前の放送日ぐらいだよね、19とかだもんね、あ、
う
ん、
それぐらいか、
そうそう、そう、ね、うん、そう、あれもまあね、あの朝から Windows が止まった、ブルースクリーンになったとか言ってさ大騒ぎになってさ、
うん、
うん
うん、
そう、結構まあいろんなところで聞いたよね、あれもね、
あれも結局何、アメリカの三大航空会社は全部運航、飛んでるやつはそのまま飛ばすとして、うん、これから離陸するやつは全部止めたんだよね、
お
デルタ航空だったかどっか、どこだったかな、
うん、
7000台運休になって、
おお、
うん、何百億円かなんかの損害になるから、あのクラウドストライクだったっけ、
うん
、うん、あそこなんか訴えるとかなんかいう話になってるけど
まあまあ、あそこの会社の問題になるのか、それともまあ、あの、保険屋に最終的に振り返られて保険屋がひひ言うのか、わかんないけど。
うん、まあ言ってもやっぱり Windows はそんな感じでね、うん、世界中でいろんなところで使われてるからね、それはね、うん、
そう、まあ、うん、ああいう影響も怖いよねっていうかまあなんだろう、だから何、うん、あのオートアップデートもまあね、便利っちゃ便利だけど、
うん、
下手なとこ繋げらんないよねっていうこともね、まあこの IT 屋としては考えなきゃいけなくなってくるわけで、
うん、まあそうだよね、
うん、そう、うん、でまあね、だからその、まあ、今回 の、 その、まあ、クラウドストライク騒動だけじゃなくてさ、 うん、まあ、最近ってあの開発の手間を省くためとか言ってあのオープンソースいっぱい引っ張ってきたりとかもするんだよ、
うんうんうんうん、
そうするとそのオープンソースの何あの堅牢性脆弱性とかをどこまで考えているかっていうのは、まあ、ちょっとハテナがつくところもね、まあ、ものによってはあって、うんそううん、であのちゃんと検証した上で特定バージョンを使ってでそこからのアップデートは、まあ、書けないようにしましょうみたいな感じであの設定ファイルに書いてロックしたりとか、
うん、
あそれはそれでねあのクラックが入りましたとかさ脆弱性がどうのっていうそっちの今度アタックの方の対策になったらバージョン上げてくださいになるから
まあそうだ
よね、うん、あれもだから結局どっちを押していいのみたいなすげえ悩みどころだし
まあそうだね
そう、
うん
じゃあねそういう影響がないように全部内製をしてであの全部、うん、あの目が届くというかあの奥まで分かるようにって言ったら、うん、そこまで開発できるパワーがね今あんまりないから、
うんうんうん、
あの自分ですねそこまでこう深いソースコードかけるっていう人もあんまり多くないので、
うん、
この業界の中ね探してみても、うんうん、
確かにね
そう、
うん、まあなかなかその辺難しいところだよねっていうね、
うん、なかなかねだからもうこの IT 業界にいた上でそれをさらにこう見るとあの、うん、なんだろうそのトラブルがまあねあすごかった大変だったねで終わりじゃなくてさあれの対策考えなきゃいけないのかって絶対なるので、
うん、あれは対策うん
そう
どうしたらいいんだみたいなね
そうどうしてもだからその規模が大きくなってくれば来るほど周りに頼らざるを得ないわけ で、うんでまあ、その頼り先が、ね、あのどこまで信頼できるかって言ったらさ、
うん
うん、信頼してたってこういうことになるわけだからさ
まあ信頼してるったって結局向こう側も人間がやってることだからたまにミスとかね、
まあね
あるからね絶対ね、うん、それはね、うん、100% は無理だからな
そうまあでもそう 100% が無理だって言ったところでさ、うん、じゃあね、何そうだ、0. 何に抑えるためにはとかさ、0.00 何にするにはみたいなのあるけど、
うん。うん、
でも、なんかそういうのをやってるにしちゃ、ちょっと発生率高くないみたいなのあるじゃん。
まあね。
うん。そう。そうね、それこそほら、あの、ちょっと前のさ、あれはなんだ、うん、SAP の騒動もあったし、
うん、
うん、ほらねあのプッチンプリンが出荷停止になってどうのこうのとかあったじゃん
あああれねはいはいあったね
あれもなんかようやく8月13日からだっけあの出荷再開するっていう話にね、うん、ようやくこぎつけましたけども、
うん
うん、ああいうところに影響出てきちゃうからさ、
うん、
あの何だろう手元で使ってるワープロがちょっと一時止まってますとかさあのくらいだったら、まあまあ、うん、いいよ、しょうがないよって言うんだけど、そういうレベルじゃないからさ、今、ネットワーク繋がってみんな止まっちゃうからさ。
まあね。だからなんだ、飛行機の事故じゃなかったから、そんなにでかく扱われなかったけど、それのちょっと前に、あの、JAL の発見システムかなんかが止まったとか、なんかそんななかったとか。
おー、なんかあったね。うん。
そう。あれで、あの、飛行機は飛べるんだけど、発見できなくて、みたいなことになって、うん、それはそれでなんか、あの、ま、ね、人力でなんとかしたのかもしんないけど、うん、あれも混乱したみたいなのあったしね。
そう。結構いろんな、だからね、うん、だからこうね、うん、そのまあ、電子化して、あの、まあ、まとめて、うん、で、うん、あの、なんだ、スマホで対応できますとか、あの発見キーから、まあ、じゃんじゃん出てきますとか、ああいうシステムが止まった時って、うん、ね、そのシステムのストップだけじゃなくて、その、うん、そのシステムを使ったことで動く何かっていう、その先がやっぱでかいわけだから。
うん、まあ、そうなんだよね。
うん。うん
まあだからなんだかんだ、うん、どんどんコンピューター化されてって自動なり、まあ管理コスト下げたりをしてるんだろうけど、うん、なんだ、信号システムの、あのエラーで、あの信号がガンガンまで動けませんとかさ、うん、
そうね。
結構そういう細かいのも数えると結構な頻度であるもんね。
ああ、ね、それこそなんだろう、あの、まあ、停電のせいで信号止まっちゃいましたって言っただけだってさ、ほら、あの、うん、交差点ね、みんな大混乱だし、まあ、そこに警官が出てきてね、うん、こう、あの、交通整理するにしたって、まあ、いきなりそれだっつったって、やっぱ人でも追いつかないし、で、あの、普通のね、あの、3色の信号ならわかるけど、あの、警官が手でやってる信号、わかんない人も最近いるし。
うん、ああ、そうだね。そう。めったに見ることないもんな、最近。
一応、うん、運転免許とか取るんだったらさ、ああいう解説もね、うん、ページには書いてあるけど、
うん。
あの、一般歩行者が、じゃああれがわかるか、それわかんないで出てきちゃったら大変だしさ。
まあ、そうだね。
それをまあ、あの、人が見てるからですね、それ一個一個注意してる、まあ、それはできなくないけど、やってたら、このメインの信号おかしくなっちゃうからさ。
まあ、ね、
そう、うん。なかなか難しいよな、と思ってね。
そうだね。
あとほら、うん、車ちょっとトラブったからっつって手信号を出しただけで、うん、この手信号が分かんないって人がいるんだから。
まあなかなか、うん、まあそうだろうな、う
ん
う
ん。自転車だって手出すやんって思ったら自転車はね、あの、うん、手出したら片手運転になって危ないから両手握ってくださいとか言って、ウインカーどうやって出すんだよみたいな。ウインカーつけろっていうのかみたいなさ。
もうむしろつけてあの免許とあの作ったらどうなんだみたいな話もあるけどね。
まあね、そう、うん、まあでもほらあの車さちょっとなんかねあのバッテリー系統の調子がおかしくて故障しちゃってるからって言って、うん、でかい交差点をこう手出して曲がったら、まあ、そこ警官いたんだけど、うん、警官ちゃんと普通に通してくれたからね、うん、あこの人この人は信号分かってるわみたいな。
それさすがにさすがに本職だから。
本職だって分かってないほどいっぱいあんのよあの人たちも。
そうそう、まあね、う
ん、
そうか。
いやほらあのね路上で取り締まりやってるのもさあのね携帯の、うん、なんだあの保持だとかさあの、うん、通話だとかなんかいろいろあるんじゃん。ああいうのもさ細かい規定知らないからさ、うん、そうだからあの何あ助手席にこう転がしておいたあのなんだ携帯がちょっとこう、うん、充電足りなくなっちゃったから別に操作するわけじゃないんだけど、うん、これを持って充電器につなぎましたって、うん、この線をこうつなぎましたみたいなのをやっただけ でしかもこれ信号止まってる途中にやっただけで、うん、あい君ちょっとこっちって言って止められて切符切られた人がいるっていうくらいなんで、
うん、そうかそう
だから知らないのよ、うん、携帯をいじってたらとにかくなんか回答すると思ってまず切符切っちゃうっていう、うん、
なるほどね。
そう。で、後から、いや、それは違うよ、みたいなのを、こう、なんか、何とか審査みたいなやつで出して、で、撤回してもらったりとかっていう話も聞くし、うん、なかなかね、よくわかってない、ややこしいものもいっぱいあるし、そう。
まあね、
それこそあれだよ、あの、もう、だいぶ前になったけどさ、あの、うん、なんだ、築地でどうこうした、あの、騒動の時だってさ、あの、うん警察手帳の後ろの方になんかあの朝日のいろはの上のルートがなんか書いてあるなんかこう表が書いてあるんだけど、
うんうんうん、
これは何に使うのかねって俺聞かれてでこっちはあのアマチュア無線とかやってたからあの、うんね、その和文通話表欧文通話表とかであの、うん、何こうひらがな一文字ずつ間違いなく伝えたい時にそれで喋るっていうの知ってるし、うん、で、うんうん、ナンバープレート のひらがなのあとかいいとか入ってんじゃん、
うん、
あれを読み上げるために使うっていうのをまあ知識として知ってたからそうやって答えたら、うん、そうなんだとかで知らなかったんかいみたいな
うん、
まあまあ、 あの交通課の人じゃないからねまあそうだよねと思いながら、うんうん、そんな話をした覚えもあったけど、うん、
うんまあね、まあ確かに本職だからってあのちゃんとみんな知ってるとは限らないのは確かなんだ
けど。そう。ナンバープレートのあの、何地名を表すやつ、あの漢字2文字とか3文字とかあんじゃん。
ああ
終わり小巻とか4文字入ってるやつとか。
うん。
で、あれたまにあの何、何あの、品1文字とか、あの、地図1文字とかやってるのいるけど、うん、あの、1文字って何って言うから、いや、あれ古いナンバーで、あの、うん、各県の、あの、静岡の地図しか書いてないやつとか。
うんうんうん、
静岡だったら二文字あるでしょとかそういう話をしたりとかね
まあねそうで昔はそうだったもんね
そう、うん、でその後ろはね、まあ、今3桁だけどちょっと前までは2桁だったし、うん、もっと遡ると1桁だし、うん、みたいなそう、
ね、
いう話だったりあの3桁だってほらね最近だったらさ、うん、A とかさあの文字まで入ってんじゃん、
う
ん
ああそうね足りなくなってきたもんね
そうそう、
うんうん、
横浜 31A と書いてあるの見てさなんだこれみたいな、うん、そこにもアルファベット入れるんだみたいな、
うんうん、そうかそういえばなんか、うん、それで思い出したけどそのどっかのソシャゲで、うん、もう結構長いことやってるかな、
うんうん、
でなんかとにかくあの何ポイントというかまあ自分のレベルかなんかよくわかんないけど、うんまあ、クレジット扱いなのかなあのあれがもうなんか何あのどんどんなんかこうインフレして上がっていくみたいなのがあって、
う
ん、最初はなんかあの100万とかなんか1億とか言ってたんだけど、うん、でそのしばらくやっていくとそのうちの1系とかになってきて数字が次のプレゼント1系ポイントみたいな感じになってで
いわゆるゲーム内通貨ってやつね
ゲーム内通貨みたいなやつ、うん、であのもうそこまで行くともうなんだあのその上になってくると日常使わないからよくわかんないじゃん
まあねあの豪華車とか名歌とか書かれてもわかんないよね
そうなんだけどついにあのその辺まであたりまで行って
名歌
まで行ってで不可思議まで行ってついに無料体制まで行っちゃったんだよね
行っちゃったんだその後どうすんのかって話だよね
でその後どうするんだってみんな走って行っておーおーあの話題になってたんだけどさらに次がついに出てしたらの何あの一番無料体制とか わけのわかんない単位が出てきて、
まあ、あれもね、まあ、もともとそういう単位の使い方はするので、
するのあれは、
うん、そう、あれもだからあのなんだ4桁ごとで、だから、万億兆計って上がってって、で、うん、あの、豪華車とか遊戯とか、あれも4桁ずつ上がっちゃってるのが、まあ、おそらく今の使い方なんだけど、うん、あれも、あの、昔はというか、定義された頃は、あれは確か8桁ずつ上がって、あそこには万とか、要するに、あの、1000万とかまで含めて、で、その次は、あの、桁が上がるとかだったのよ。そうそう。だから、あれがだからどっかでルールが変わって、あの、万億兆計、外助、情報ってずっと、うん、あの、4ずつ上がっちゃうようになっちゃったとか。
そうか。
そう。
じゃあ、万無料体数はありありだったんだ。
そうなんだけど、万無料体数を出すんだったら、あの万遊戯とか万豪華車とかもやんなきゃいけないから読みは変わっちゃうんだけど、そう、
ね、うん、そうだから多分次に行くとあの、うん、1億無料体数とかになるので、うん、もう一周始まるんで、
そうそう
そっから、
うん、だってほらあの何英語のさあの区切りだってさ、うん、あの、うん、なんだミリオンとかさ、うん、ビリオン、うん、トリリオンとか上がってくじゃん、
うんうんうん、
あれだってほんあのその昔は、うん、その昔はなのかな、あれアメリカ式とイギリス式で違うのかな、なんかで、うんうん、あれがだからあのサウザンドがあの入って、うん、あの、うん、切り替わっていく、
う
んうん、だからなんだだからサウザンドでだからミリオンじゃんね、だから、うんうん、でミリオンの次が今ビリオンだけど、いきなりビリオンだけど、
うん、
うん、サウザンドミリオンがあった上でビリオンとか、
うん、一桁違うのか、
うん、まあ一桁じゃない、だから三桁違うの、うん、
そういうことか、
そうそう、3桁3桁3桁上がってくるんじゃなくて、うん、6桁ずつだから、うんうん、なんとかリオンってつくやつが6桁ずつだったっていうのも聞いたことがあって、うん、
うん
うん、そうだからね、なんかその辺の定義はね、いろいろなんかこう変わってるというか、うん、なんかいまいち定まってないというか、
そうな
の、うん、だってほら日常的に使わないからさ、
そうなんや、
うん、そうだからあっちではこういう定義になってて、こっちではこういう定義になってて、どっち使いますかみたいなのもあるので、そう、まあ、そういう意味ではあの SI 単位系のね、あのキロメガギガは、うん、あれは初めからそれでもう、うん、あの規定しましたって言ってるから、あれは間違いようがないのよ、
そうか、ブレようがないんだな、
うん、そうそうそうそう、あ、なんだっけ、キロメガギガテラペタ、
うん、
エクサ、
うん、
ゼタヨタ、
うんうん、
の上がなんかあと2つ定義されたとか言ってたよな、確かな、
あ、そうなんだ、
うん、
そうなんだ、
そうそう
そうか、
うん、でだから下もあのゼプとヨプとの下が2つ定義されたとか聞いた覚えがあるんだけど、うん、使わないから分かんないねっていう、
う
ん、
まあ、使うことは当分ないわな、
そうそう
あ、
うん、
そうか、
そう昔はね、だからあれでこうゼタヨタまで行って、だからそんなでかい数字の話をするっていうのはイコールヨタ話だって言って、うん、SI 体系のヨタとヨタ話でヨタが繋がっちゃったとかね、いうのを小ネタにあの喋ったことが、はい、まあ笑いを取りに行ったことがありますけれども、うん、
そうか、
うん、
まあでもあのそのゲームはあの何設定増やしていくのはいいけど、あの、うん、そのうちあの何数値が1行じゃ書き表せなくなるんじゃねとか、そんなこと思ったりするんだけど
まあだからどっかのタイミングでやっぱ出飲みだよね、それはね、
出飲みしてるんだろうそれはっていう
そう
そうなんだよね
だって出飲みってあれではあのファイナルファンタジーとかもさ、あのオンラインのやつとかってさ、うん、あの、うん、でまあこの前何あのレベル100まで解放されてみたいな話したけど、うん、あれいつだったかな、レベル60だ、違うな、70だったか80だったか、なんかあの辺を解放した時にあの数字がでかくなりすぎたので出飲みを実行しますって言って、うん、あの経験値とかあのヒットポイントとかあの辺一回あの桁下げあの再調整を行われてやってんだよね、
あ、そうなんだ、
そう、
へ、
まあ、あの所持してるあの、まあ、通貨ギルとかの量は変わんないんだけど、
うん、
あの体力値ヒットポイントとかあの攻撃値とかあと経験値とか、うん、あの辺は、うん、あの一回手が入ってるんだよ、
あまあ長いことやってるとゲームも確かにねちょっとずつだけどインフレ化してるから、
そう
あんまり上がってくるとまあちょっと調整しようかみたいな話になるわけ
だよな、そうそうそう、でああいうのってこうだから数字がさ割とこう何あのリニアにまっすぐじゃなくて、
うん、
こうあの積み上がっていくじゃん、
まあ究極線での切っていくみたいなグラフになるよね、
そうそう2次関数的な感じで上がっちゃうから、
うん、そうそう
そう、要は何あの次のレベルまでの経験値があの、うん、レベル1から2だったら10で2から3は20で、うん、3から4は30でとか増えていく、
うんうん、
これ積み上げていったら絶対こうギュイって上がっちゃうわけだから、
うん、まあそうだね、
そう、うんうん、だからそれをあの、まあ、攻撃力とかそういうパラメーターも同じようにやっていくと、まあ、あの高いところだとレベルが1上がった時に10跳ね上がったりとか、ね、だんだんこう大きくなっちゃうんで、
う
そうするとどっかのタイミングで出飲みが発生しましたみたいな。
そう、あとなんだ、最近あのブルーアーカイブとかで今 3.5 周年がこの間イベントとかがあって、まあ特別にキャラがあの、実装されたりするんだけど、もうどれぐらいなんだろうな、俺がゲットしたキャラクターで140とかいるから、多分170ぐらいいるのかな全部で。でそのキャラクターごとにその通常の、まあ、スキルっていうか攻撃力、もしくは攻撃方法と、あのなんか、ある程度のそのゲージが溜まると発動するなんか EX スキルみたいなのがあるんだけど、でしかもなんだ、こういうイベントでこういう敵が出た時向けなんだろうなっていう想定がされてるっぽい、だいたいだんだんやってくると分かってくるみたいな、多分このこういう攻撃方法が得意で、こういう場所が得意で、こういう条件でこれの EX スキルが発動するんなら、まあ、このなんとか戦に向けてでもあの向いてるやつだろうなみたいなのをこう分かる人がいるんだけど、専門家、でもそれもキャラクターがどんどん増えてくると、あの単純にこういう条件で戦ったら得意で、こういう条件だと不利になって、でこういう攻撃手段だったら得意でみたいなのがやってても、あの被るから、そうするとあのね、いろいろと条件付けが出てくるのよ。つまりあのなんだ、あの仲間の中にこういう仲間がいる場合だけこれが発動して何パーセントパン振られるとか。
ややこしいな。
あと今回出た、あの初めて出たパターンで EX スキルを発動するんだけど、その時に自分のパワーゲージが減りますみたいな感じで、身を削って攻撃するんだみたいな感じになってて、自分のゲージが減るってのを初めて見たとか見ながら。
まあ自分のゲージが減る、まあ、体力減るとかはね、例えばファイナルファンタジーだったら暗黒騎士とか、あの辺はあの、そう、自分のヒットポイントが減るつつ相手にざっくり攻撃するみたいな、あの、モロハの剣的なね、あの、攻撃手段があったりはするんだけど、
そう。でも、ブルアカナイでは多分初めてだし、あと、そのキャラクターが、体力ゲージがゼロになっても、普通なら体力ゲージゼロになったらいきなり死ぬんだけど、
まあね、
あの、体力ゲージがゼロになった後、30秒間の間に、例えば他のヒーラーとかが回復してたら生き残りますみたいな、のパターンが出て、なんかいろんなパターン出てきたなとか思いながら。
まあまあそうね、あの、なんだろう、そう、ファイナルファンタジー系のね、そのタンクでも、あの、まあ、ヒットポイント1で耐えますとかいうのもあるし、あの、なんだろう、これがかかってる間は、まあマイナスになっても、要するにまあゾンビ状態になっても、まあそのまま来るんだけど、ただそのゾンビ状態に入ったら30秒以内に満タンまで回復しないと、それが、要はあの死の宣告状態になってそこでパタッて倒れますとか、まあそういうのもまあ、いろんなね、まあ他のゲームとかでは、あったりはするので、まあそういうのが、あの、適用されてきてるのかな、みたいなのもあるけども。
まあそんな感じなんだろうね、き
っと
ね。
とは、でもあれだと、その、まあ、FF なんかだとさ、まあだからその、まあギルも、もうだから長年やってる人たちはさ、その、ゲーム内通貨いっぱい持ってるわけじゃん。で、あの、サービス始まったばっかの頃は、あの、家とか土地を買うのに500万ギルぐらいいたのよ。で、それにもうだから一人で買う人はやっぱあまりいなくて、どっちかっていうとこう、あの、リンクシェルってこう、チーム組んで、まあ、いわゆるあの、まあ、ゲームによってはこう、ギルドとかさ、クランとか言ったりするけど、ああいうのを組んだ上で買うとか、で、チーム共同所有みたいなやつだったんだけど、まあ、今は割と一人で買っちゃう人もいるんだけどさ、その土地なんかは。で、あの、それがだからまあ、500万ぐらいとか、あとまあ、ラージサイズだと1800万とか、だったかな、まあ、そんくらいだったんだけど、今回あの、新しいところに出てきた、まあ、マウントっていう、要はあの、乗り物だよね。まあ、要するに FF でいうとこの、まあ、チョコボとかさ、馬とかさ、そういうこう乗っかって移動するやつの、あの、何、認証機を、まあ、ゲーム内で1個売ってるんだけど、750万ギルとかなってて。新しく実装されたやつが。これ家より高いじゃん、みたいな。
そうか。
そう。
まあまあ。
まあだからね、そう、長いことやってて、そういうインフレが起きると、いろんなところにやっぱり影響が出てくるな、というね。
まあそうだね。今年、ブルアクは今年の1月にやった3年、周年記念の時に、まあプレイヤーレベルが87が最大だったけど、90に上げられたのか。
おお。
まあ、あとはその後もちまちまと初期からいる、まあ、生徒たち、生徒たちが戦うんで、まあ、戦士なんだけど、 の化石キャラがこう何だんだん新しいキャラクターが出てくるともっと優秀になってきたりするずっと強くなってくるから使われなくなってくるんで、
うん、
ちょっとテコ入れが入ってこれに愛用品がついてもうちょっと強くなりますとかなんか
まあまああるね
そうそう、うん、おなんかテコ入れ入ってんだみたいな見てんだけど
そうそうまあいろいろね、うん、プラスしたりマイナスしたりね調整はかかるよね、うん、とは、うん、
まあどうしてもね必要だよねまあまあなんでまあゲーム運営してる人たちもなかなか大変だよねっていう
まあね
10年超でやってるゲームだともうもはやなんかなのにキャラクター全部で何人かよくわかんないとかそういう人がいるとか
まあね、うん、
なんだっけこれもなんか YouTube のなんかでライブでやってたの見たのかな、
うん、
声優男性声優がそのゲーム好きで、うん、まあ自分出てたと思うんだけど、
うん、
であの結構長いことやってますと、
うん、
で一応あのなんだもうほとんど全員キャラクターはゲットしたんだけど、
うん
うん、あのそもそも全体で何人いるかわからないから、
うん、
これで全部なのかとかよくわかんないなみたいな話してたら、うん、運営の人たちが、いや全キャラクターゲットした人が、1人だけいますよって話して、
おお
で、で、それって何キャラクターなんですかって数字言ったら、うん、その声優さんが撮ってるキャラクター数で、この人じゃんっていうのが、ライブ中継中に発覚するみたいなことになって、これで全部だったんだみたいな本人も驚いてるみたいな。
超ガチ勢だったっていう。
そうそうそうそうそう。そんなことがあってっていうね。
そうね。まあ、だそういう、うん、まあ、あの、キャラクター集めていく系の、いわゆる、まあ、あの、ポケモン形式というか、うん、ああいうやつだと、うん、まあ、うん、そう、全部でね、あの、何種類いるのかとか、いうところを、うん、まあね、元に、まあ、やっていくことにもなるわけだし、
うん、
そう。まあ、だから、俺はね、やってるのは、それこそ、そう、ファイナルファンタジーとか、まあ、ちょっと前は、うん、信長の野望のオンラインとか、うん、ああいうのもね、まあ、いろいろやってたけど、ああいうのだとさ、ほら、あの、自分のキャラはもう1個で、これで、その、うん、なんだ、3D のワールドの中を旅して回るから、まあ、あの、NPC はいっぱいいるにしても、それをこう、あの、なんで、キャラクターを集めるっていう要素はあんまりないわけじゃん。
う
ん、
まあ、そうだね。
そうそう。まあ、なんかのイベントで、あの、まあ何々とコラボしましたとか。
うん、
あの、妖怪ウォッチとコラボしましたとか言ったら、そこで、あの、キャラクターがこう、いくつか出てきて、こいつらはもう、あの、うん、オールコンプリートしましょうみたいに出てきたりとかさ。
うん、
そういう要素は、まあ、入ってきたりするけど、
うん。
あとはね、だって、あの、ファイナルファンタジーとかって結局ね、その、まあ、転職できるジョブの数がいくつって、もうそれは決まってるわけだし、うん、まあ、新しいパッチでね、ジョブ増えちゃったよ、じゃもう一回育てなきゃ、みたいなあったりはするけど、
うん、
そう。まあだから、あの、コレクション要素はね、まあ、ソシャゲ系のところは、やっぱなかなか、うん、うん、まあ、全部集めるの、フルコンプリート大変だよねっていう。
まあ、で、それが結局ね、ガチャ引いてゲットするだから、
うん、
ね、まあ、あの、プレイ、ゲームプレイの中で手にした石だけでできる人はいるけど、
うん、
まあいいけど、あの、もう足りないけど欲しいから、あの、お金払ってみたいなってなってくると、うん、まあ結局そこのガチャをいかに回させるかがゲーム運営が稼っちゃ
う、まあそれはそうだよね。
なので、うん、まあ自動的に増えてくるし魅力的なキャラクターとか強いキャラクターとかは自然増えてくるんだけどね。
うんそうだよね。うん。まあだから、あの、なんだろう、あの、アイドル系のとかさ、ああいうのもさ、うん、だから、あの、推しをいかに作らせて、
うん、
で、
うん、
まあ、そのキャラクターがセンターの時に、あの、ガチャ回させるとか。
うん、そうそうそうそう。うん。
そう。
イベント系でベティッシュとかね。うん。
あれ結構つぎ込むと大変みたいよ。
いや、大変だよ。
そう。なんか、うん。つい先日もね、そんな話をチラッと聞いたんだけど、うんあの、うん、推しがセンターになった瞬間になんか15万ぐらい突っ込むとか言ってましたけどね。
まああの、1年前の俺だったら、うん、そいつは頭おかしいんじゃないって思ってたけど、もうあの、俺普通にブラカで、うん、3万まで いけるなっていう感じになってるから。
マジか。
今回のキャラクターはちょっとどうしてもずっとこれが、このキャラがいないとどうにもない戦えないみたいな感じになってたんで、もう最大10万までいってもいいやとか思ってたんで。
マジか。まあ、あの手のところは原則1円も突っ込んでないな。
うん、あまあ、やるゲームの種類とかやり込み方にもよるんだけど、
う
ん、あの、もう、このキャラがめちゃめちゃ異常に強くって、どこにも、あの、条件の場所に、戦場に持ってても強いから、
う
ん、このキャラがいないと逆にどうにもなんないみたいなのが、出てくると、もはや取らざるを得ないとか、
なるほどね、まあだから。
持ってないと話にならないようになるんだよね。
うん。だからそうやらないと攻略できないゲームに手を出してないっていうのが多分正解なんだよ。
まあまあまあ、
そういう兆候が見えた瞬間にもうやめるっていうかさ、
うん、
そう。で、まあ、あのまあ、無料でできて、あの、まあ、ガチ勢やる。のに、まあ、無料でガチ勢やってればなんとかなるみたいな。 いうのはまあいくつかはやったけど、あとはまあ若干課金したとかいうのは、まあ、関係者ね、うん、知り合いとかが出てるやつとかに、うん、あなんかじゃあちょっと試しに回してみるかみたいな感じでやったぐらいかな。
うん、
うん、だからなんかゲームをあの何あの進めるためとかで課金したことはないな。
まあ俺もぶっちゃけやる前はたまに麻雀ゲーム、まあ麻雀ファイトクラブとか本当に昔からあるやつだけど、うんうん、あれは iPhone でやってて、まあ正月とかでずっと暇でずっと続けたい時に、まあ負け込んできて、うん、あのコインがなくなったからしょうがないんで、まああの1000円とかで買うかみたいなことぐらいはまあやってたことあったけど、
うん、
うん、そう、それまではあの満単位でやる人は意味わかんないなと思ってたら、いや普通にやってる俺みたいなそんなことになってるからね。
とはまあ最近、うん、まあだから課金したのはあれだね、まあパズルゲームで、まああのチュートリアルレベルは終わって、うん、でまああとはまああのね、日々一日一回チャレンジみたいなやつが出てくるお題のね、やる、
うん、
まああの本当にもうあの、ね、そう数学パズルみたいなやつなんだけど、うん、それの、あのまあ無料版だと、あれいくつ枚 ?1000 までだったかな ?2000 枚だったかな、なんかそんくらいまでは、あの、まあ、これまでの結果が一覧できるんだけど、まあ、その上は伏せられてますと。うん、で、うん、あの、まあ、課金するとっていうか、まあ、あの、300円で買い切りなんだけど、そうすると1万まで全部、あの、一覧で見通せるように解放されますってやつは、あれは300円払ったけどね、ぐらいな、そういうレベルだよ。
そうね。うん、まあ、それでは別にね、全然気にするレベルじゃないんだけど、ね。
そうそうそう。だから、まあ、そういう、だからそう、機能解放でかつ、あの、買い切りのやつね。うんうんうん、そういうやつはまあ、うん、多少は買ってるけど、あの、ソシャゲ系のガンガン加熱煮込むやつはやんないな。そう、その代わりでは、あの、超、あの、ガチ勢、無料で超ガチ勢をやってたゲームはいくつかあるので、
うん、
あの、サービス開始瞬間からね、あの、手をつけ始めて、で、差し入れまでやってたゲームがね、何本かありますけど、
うん、そうか。
そう、まあまあでも1年とかそんくらいで大体サービス終了してるかな、そういうタイプのやつは。
そうか。
ああ、うん、そう、そう、代わりもガチで走ってガチで、あの、上位にいたやつがね、うん、いくつかありましたけども。
うん。
うん、
まあね、まあなんだかんだ言って、あの、稼げないと、まあゲームの方も長く続かないからね。
うん、まあでも、うん、結構つぎ込んでる人もいたっぽいので、そういう意味では、うん、商売としては成り立ってんだろうなっていう。
うん。うん、そうか。
そう、うん、いうのはありましたけどぐらいな感じで、うん、あんまりだから、うん、なんだろう、あの、加熱に込まないと、あの、走れないやつははまんないよね、うん、あ、むしろだからほら、あの、オンラインでそう、ファイナルファンタジーとかもそうだけど、月額何千円って言ってかかるけど、うん、まあ固定ですよと、
うん、うん、
いうやつはまあ、うん、払い続けてるのはあるけど、
うん、うん、
そう、なんかガチャ引くためにいくらとかいうやつは全然なんか、あの、直視が動かないというか。
うん。
ああ、ですね。
まあ、ね、
うん、
まあ、そこまでしてやりたいと思うかとか、そういうハマるかとか、そういう問題にはなってくるんだろうけど。うん。基本的にはあの、なんだ、普段はあの、まあ、無課金じゃなくて微課金税だから、あの、せいぜい毎月3000円ぐらいとか、それぐらいみたいに止まってるけど、うん、ここで取らなかったら、あと取れるのは多分2年後とか1年後とかになりますみたいな。もう3年ぐらいやってると周期が分かってくるから、最初からやってくる人たちは、そう、そういう人たちの YouTube 動画見てると、これ撮らないと撮れるのは最低1年半後とかそうなるよっていう、そうしたら撮らなきゃみたいな感じになる
よ。なるほどね。
そうそう
そう。そうか。まあ、やっぱ、あの、なんだろう、あの、美課金っていうのは、その、ハードルを下げさせる、うん、あの、いい、うん、入り口なんだろうな、と思うよ。
まあまあ、だと思うよ。まあ、とりあえず、お金出すところの抵抗感を下げるっていう、うん、
だよね、
ところがまずは必要だもんね。
そう。
うん、
そう、まあ、だからこそ、もうだから、もう美課金すら手を出さないっていうところに、まあ、落ち着いちゃっていますけれども。うん、でも、まあ、結構ね、あの手の、うん、あの、ソシャゲガンガン課金してる人たちはいっぱいいるので、うん、まあ、あの商売もね、まあ、よく回ってるなと思って見ていますけれども。
うん、まあね、
うん。はい。といったところで、はい、いい時間になってまいりましたので、この辺で締めてまた再来週としたいと思います。はい。再来週は、8月の13日、収録。
そうですね。
で、16の公開と。はい。はい、
うん、
いう感じで。うん。まあ、あの、お盆のね、まあ、また中の時期かとは思いますけれども。はい。うん、アフタートークとかもね、やる予定ですので、はい、聞ける方はぜひよろしくお願いしますと。
はい。はい、お願いしますね。
いったところで。はい。じゃあ、締めましょう。クリアジテック壁に、お届けした私はまた。
タロケンでした。